はようございます。高原剛一郎です。今朝も早くから番組を聞いてくださり、本当に感謝します。さて、大きいお庭のある家では、定期的に植木屋さんに、この葉を買ってもらいますね。ところが植木屋さんは、葉っぱを買ってる時間よりも、縁側で一服してタバコを吸ってる時間の方が長く見えるんですね。ところがあれはサボってるんではないんです。実は縁側で何もしないように見えている時に一番多くの仕事をしているっていうんですね。なぜならその時にこそ庭のグランドデザインに関するアイデアを練っている時であるからなんです。全体のデザインを構想するためにはやたらめったに動き回るだけではなく、どうしても一旦手を休めて、仕事を置いて、距離を置いて、静まる時間が必要なんだって言うんですね。ラジオの前のあなたは9月に入って学校やビジネスにお忙しいことだと思うんですね。この忙しいというのは英語で busy と言いますが、ここからビジネスという言葉が出たそうです。ですから仕事っていうのは忙しいんですよね。また暇だと困りますね。でも仕事に追われるに任せ続けていきますと、いつの間にか、私が仕事をしているのではなく、人生の主導権を仕事に奪われてしまうことにもなりかねないんですね。週に一度は一旦手を休め、人生を与えてくださった誠の神様の前に静まり、人生のグランドデザインを練ってみるということも大切なことではないでしょうか。私たちの番組では、もしお便りいただければ、最寄りの教会、集会をご紹介したいと思っております。さて今日はイエス・キリストの例え話、特にビジネスに追われた男の話を取り上げたいと思うのです。ルカによる福音書の12章の16節というところからですね、お読みしましょう。それから人々にイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう。作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。実はここに一人誰もが羨むようなラッキーな人物が出てくるんですね。第一に彼は生まれついての金持ちでした。多くの方は金持ちになるために人生を使い切ってしまうんですね。そしてお金を使うときには人生あんまり残ってないんですね。ところが彼はスタートから大金持ちであったようです。第二に彼の畑だけがどういうわけか大豊作だったのです。人生において大きなチャンスに恵まれた人でもあったんですね。第三に彼には知恵と決断力と実行力がありました。みすみすチャンスは逃さない。豊作だったらあれこれ思案してるのではなく、すぐに古い倉庫を潰し、新しい倉庫を作って、次のこのビジネスに備えるわけですね。世の中には、お金持ちでチャンスも恵まれてるけれども、決断力がないというボンボンがいますね。また、お金はある、才能もある。だけど、振って湧いたような幸いに見舞われるという方もあると思います。また、チャンスと才能はあるけれども、先立つお金がないという人もあると思うんですね。なかなかこの金とチャンスと能力という三つ揃うというのは難しいですね。ところが揃ってるんですね、この男は。しかし神はこの男を愚か者だというふうに言ったんです。誤解のないように申し上げたいのですが、聖書は金儲けを悪いとは言っていません。 ビジネスにアイデアを用いるということは、これは良いことだと思います。現に今の日本の大企業の中にも、創業者がクリスチャンであるという会社はたくさんありますね。森永という会社がありますが、あの会社は一番最初、神の国とその義をまず第一に求めようという聖書の言葉を上りに立てて、そしてお菓子を販売してスタートしたんですね。山崎パンとか、あるいはメンソレータムの大見兄弟社であるとか、あるいは金棒薬品のこの社長さんも、元社長の方もクリスチャンだと伺いしました。ですからビジネスを否定しているわけではないんですね。しかし、ここの例えの人物はもっと根本的なことで愚かであると言われたのです。第一に、安心の拠り所を物に求めようとしたということです。彼は言いました。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。私たちは人生の中で皆安心したいと思っているんではないでしょうか。もっと言うと、人生の根底に言われなき不安というものが潜んでいるんじゃないでしょうか。その不安の原因は物がないからだと彼は考えましたが、しかし果たして物は本当に安心の土台となるのでしょうか。実は物というものは持てば持ったで別の悩みが出てくるんです。持った物を保全していかなければならないという心配なんですね。例えば先日も株が大暴落しましたが、持ってない方は全然心配してませんね。何の被害も受けませんから。持たれてる方だけがヒヤヒヤするんですね。持ったものを守るための心配がまた出てくるんです。第二に、神なき人生観で生きていたからなんです。彼は言いました。私の蔵、私の穀物、私の財産、私の魂。しかし、人生を握っているのは私だと勘違いしてるんですけど、本当は彼が金持ちなのも、畑が豊作なのも、才能豊かであるのも、彼にそれを与えた方のおかげであったんですね。ところが彼は人生の支配者であるかのように考え、彼を生かしてくださる方に背中を向けて生きていたのでした。第三に、10年先の備えはしても永遠の備えのない人であったという点なんです。もし今夜命を捉えるなら、あなたが蓄えたものは誰のものになるのかと言われたんですね。自分の人生の使い道を誠の神の前に問われる時がやってきます。あなたはその死の備えがあるでしょうか。あるクリスチャンが一人の方にイエス・キリストのことを伝えました。その方は小学校の校長先生をやった方です。頭の良い人格者でした。奥さんがクリスチャンだったんですが、ご主人はこんなものはいらないと言ってなかなか聞いてくださらなかったのです。しかし人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているというふうに言いました。そうするとその方がアハハハと笑って、そんなことを信じてるんですかと言って笑い飛ばすんです。しかしクリスチャンは言いました。私たちクリスチャンにとって死は永遠の天国のスタートです。それから1年経った時にこの方は癌にかかってしまったのです。そしてどんどん体が衰えていきました。その時にあのクリスチャンの言った言葉を思い出したのです。私たちクリスチャンにとったら死もまた永遠の天国のスタートにしか変わらないんです。あの人に会いたいということで病院に面会に来てもらったんですね。会った時には本当に痩せこけていました。そしてどうしたら死が怖くなるのか教えてもらいたい。彼ははっきり言ったんですね。あなたは罪人だということわかりますか？わかる。だから苦しい。あなたは罪人が罪を持ったまま死んだら永遠の裁きを受けなければならないということを信じますか？信じている。だから苦しい。しかしイエス様があなたの罪のために身代わりに十字架にかかって死んでくださったんです。そして死よりも強い力があるということを示すために復活し死を打ち破ってくださったんです。あなたの罪の罰は皆イエスが十字架の上ですでに受けてくださったのです。あなたはこのイエス・キリストを信じますか？信じると告白されたのでした。彼はいよいよ息を引き取るときに、奥さんから紙とペンを渡してもらったんです。そうして一筆書いたんですね。こう書きました。永遠の命があることが分かった。私はそれを持った。このラジオをお聞きのあなたも、ぜひそのような告白に至っていただきたいと思うのです。イエス・キリストを信じ、永遠の命を持ち、 確信ある人生を送られますようにお勧めしたいと思います。